訪ねて旅に出る。あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌い、会いたくて。
お聞きいただいた歌は五木ひろゆきさん作詞、歌の旅人、このコーナーのテーマ曲です。松原健さんが歌っています。スタジオに作家五木ひろゆきさんをお迎えしました。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
本当に各地を訪ねてきて、今度はどこかしらと思うんですが、はい、今回は兵庫県なんですね。
ええ、まあ、兵庫県っていうとどうしても神戸だけに関心が集まりそうなんですけど、そうではなくて兵庫県っていうのはずいぶん広いし、
はい、
たくさんの人たちがいろんなところから出てらっしゃるし、歴史も長いし、なんかさっきおっしゃってましたね、近松門左衛門っていうのは兵庫県
ねえ、びっくりしました、古いところで言いますとね、あと文楽の創始者上村文楽圏、兵庫出身と書いてありましたね。
歴史と文学の非常に古いその伝統を持った土地柄なんですね。
そうなんですね。文化発祥の地ではあるんですね。
まあ明石とかいろいろ知ってますけども、
はい、子供の頃から兵庫っていうと日本の標準時、明石があるところ、うん、
はい、
統計135度でしたっけ、はい、それでも記憶にあるところなんですけれどね、うん、ともかく南北に長くて、日本海にも瀬戸内海にも面しているというところ
ですね。ちょうどね、去年か一昨年か明石に泊まった時があって、その大橋が目の前に見えるっていうんでね、それが売りだったんですけど、
はい、
夜になると全然電気がついてないんですよ。節電中で消してますって言われてね、真っ暗な瀬戸内海を眺めてがっかりしたことがありましたけどね、
それは残念でしたね兵庫にはよくいらっしゃいますか？
よくというほどでもないんですけども、姫路というところでね、和辻哲郎賞っていう催しがあってて、まあ、和辻哲郎さんっていうのはもう日本の近代の大思想家、学者なんですけどね、
はい、
風土とかいろいろ著作もあるんですが、孤児巡礼って大変有名で、戦争中はもう出征する学徒兵がみんなそのリュックサックの中に孤児巡礼をこう潜ませていたとか、あるいは出発の前にね、奈良を訪ねてその本を片手に斑鳩の辺りを歩き回ったとか、いろんな伝説のあるくらい高名な方なんですけども、まあ、その人の名前を取った、まあ、賞があって、で司馬太郎さんとかいろんな方が選考員なさってたんですけども、授賞式の時に記念講演っていうのがあるんでね、何度か呼ばれて行ったことがあります。
ああ、そうですか。さすがに松井哲郎文学賞があるだけに、作家さんたくさん出てらっしゃいますよね。
今日は多いですね。
横溝正史さん、そうですよね灰谷健次郎さん、陳俊信さん、
はい、
車谷長吉さん、はい、姫路ですね、長吉さんね、はい、姫路ですよね、はい、本当にたくさんの方が出てらっしゃるな。まあ、どこの地域を旅しても思うんですが、やっぱり兵庫もすごいなと今思っております。
ちょっとみんな気づかないところなんですが、神戸っ子というそのタウン市がありましてね、
はい、
もうその東京の銀座百店なんかと並ぶ東西の双璧と言っていいようなタウン市なんですけども、
はい、
お正月などに時たまその神戸っ子という雑誌の対談などやったことがありました。
そうですか。
日本で、まあ、タウン誌あるいはリトルマガジンブームが起きる先駆けになったのがこの神戸っ子という、もうジャーナリズムの世界では本当に有名な雑誌です、
あ、そうなんですか。それは知りませんでした。やっぱり様々なものが神戸から生まれたりしてるんですね。ただ、兵庫って言いますとね、神戸だけじゃなくて、いろいろな過去の行政区が集まって兵庫県になってるっていうことで、はい、まあ、摂津、丹波、田島、播磨とかいっぱいありますでしょ、うん、地域によって方言も違うんだそうですね。
ああ、そうですか。
あの、田島弁でしょ、播州弁、摂津弁、丹波弁、淡路弁とあるらしくて、私印象的だったのは、東京淡路会というところで呼ばれたことがあるんですが、うん、兵庫県人会というよりも、その文化の地域の人々の集まりが、個別にあるらしいんですよ。
ああ、なるほどね。それはまあ全国各地そうなんですけどね。多少その青森なんかも津軽と南部とかいろいろね ありますけども、特に兵庫県の場合には、いろんなところが分立して、それが集まって兵庫県を形作ってるっていうことなんでしょうね。
そうなんですね。特にやっぱり神戸っていうのはすぐ頭に浮かびますけど、神戸出身の方も多くって、あの出身って生まれは違うんだけど、ほとんど私はあの神戸とかあの辺で育ちましたとかいう方も多くって、あの岩谷時子さんが西宮、5歳から西宮で神戸女学院ですね。
神戸女学院ね、はい、名門ですね。
名門ですよね。随分たくさんの歌を作ってらっしゃいますよね。
岩谷時子さんはね、本当にこうもうず抜けたスーパースターでね、それでまああの嫌っていうほどその、まあ、串井吹雪さんの歌とかね、そういう愛の参加とか三島真美とかそういう一方であると同時に、すごく下世話な砕けた歌もたくさん書きになって、郷ひろみさんのあの男の子女の子とかね、
あれも岩谷さんでしたっけ、
あれとかね、沢田研二さんとかね、
はい、
それからもうあの加山雄三さんはたくさんありますよね、君といつまでもとかね、
そうでしたね、
だけどやっぱりあのオーソドックスなこうカンツォーネとか、それからシャンソン系統の歌にね、非常になんかこう僕ら時代を感じさせる、なんかこう時代のエスプリっていうか、そういうものを感じさせるたくさんの歌をお書きになってるんです。あの岸陽子さんの、
はい、
夜明けの歌なんかもね、
そうですね、
もともとは坂本九さんの歌だったそうですけども、
あ、そうなんですか、
僕らは岸さんの歌をねずっとこう愛唱してましたね。
はい、では今日の一曲目はその夜明けの歌とさせていただきます。作詞岩谷時子、作曲泉拓、夜明けの歌、歌は岸陽子さんです。
夜明けの歌よ、私の心の昨日の悲しみ流しておくれ、夜明けの歌よ、私の心に
夜明けの歌、 岸洋子さんの歌でお聴きいただきました。
こうして聴いてても分かるんですけども、非常にこうオーソドックスな、もう朗々とした歌い方ですし、
はい、
しかもクラシックの音楽的な教育を受けているのにもかかわらずね、なんかこう非常にポピュラリティがあるというか、素晴らしい歌手さんでしたね。僕は一時期若い頃に同じ事務所にいたことがあるんです。天地房子さんとかね、安田明子幸子兄弟、エマの雪沙織さんたちですね、はい、同じように銀座に昔はそういうシャンソンとかカンツォネを歌うライブスポットがありましてね、銀パリとかね、
あ、有名でしたね。
それから日光ホテルの地下に日光ミュージックサロンっていうのがあったんですけども、岸さんはよくそういうところに出てられました。大きい方なんです。あの人は坂田の人なんですけどね、非常に身長もあり、そしてこうロングドレスを着て、そしてね、なんていうかな、ちょっとその庶民的というよりは非常にサロン的な雰囲気を持った、そういう歌い手さんでね、ああ希望とかね、一世を風靡したすごい歌い手さんでしたよ、はい、
そうですね。
でもやっぱりこの方の岸さんの歌の中では、この岩谷さんの書かれたこの曲がね、はい、なんといっても一番印象に残ってますね。
いい歌ですよね、曲聴きながら。岩谷さんは瀬戸内海の海でもこう見ながら、あそこ日の出が綺麗ですからね、それを見て作ったのかしらと思いました。
岩谷さん、僕はまあちょっと伺ったところでは、確か神戸女学院から宝塚 で、
はい、そうです。
出版部かなんかでね、歌劇っていう雑誌があったんです。今でもまあありますけども、で僕も時々何かの形でインタビュー受けたりしたこともあったんですが、昔は若い頃はそこの歌劇という雑誌の編集長をなさってて、
そのようですね、
それでやがて東方の、文芸部に所属されるという、そういういきさつなんですけども、初期の頃なんかね、恋のバカンスとかね、うなせらで東京とかね、それから森山加代子さんの月影のナポリとかね、それからどのあったかな、ピンキーとキラーズの恋の季節とかね、フランク永井さんのお前にとか、もう本当にね、行くところかならざるはなしというくらいにレパートリーの広い方なんですね。広いけれども、やっぱり根底にはそういうフランス風の近代史っていうか、そういう文芸的な香りのある、そういう歌をお書きになるの、岩谷さんの、
はい、
まあ、個性といいますか才能でね、やっぱり本当に一時代を隠した偉大な作詞家ですね。
そうですね、本当にどれも歌詞見るとうっとりするような言葉の連なりで、それとってもこう馴染める、誰にでも共通の心をね、うまく言葉に編んでらっしゃいますよね。この地域っていうかしら、地域の景色が歌詞に現れるのかなっていうふうに思ったりもするんですが、作詞家の阿久悠さんもこの兵庫県洲本市のご出身で、
そういう意味ではね、
はい、
阿久悠さんはほら瀬戸内少年野球団とか小説も書きになる、
はい、この地域のことですね。
その他にジョニーへの伝言とかね、それからなんかピックレディの曲とか、非常にモダンなものも一方ではありながら、
はい、
あるところでこれは聞いた話なんですけども、阿久さんが大ヒット曲を次々にポップスの世界で出してた頃に、ある大先輩から、君ね、日本のね、演歌歌謡曲ってものを書かなければ日本の作詞家としては一人前じゃないよっていうふうに言われて、そういうもんかなと思って、それまで全然こう関心のなかった演歌の詩を書いたっていう話があったんです。それが当時の藤井恵子の歌でね、
はい、
でまあそれがきっかけになって、そこから先々その北の宿からとか津軽海峡冬景色とか、そういう線につながっていく阿久さんのもう一つの日本的な路線っていうのができていたっていうふうに聞きますと、これはなかなかね、阿久さんモダンな作詞家でいながら、一方でそういう幅広いものを持ってるわけでしょ。岩谷さんとやっぱり共通のものがあるような気がしますね、許容性が広いっていうか、
あ、なるほど、ね、
いろんなものをどんどん受け入れていくっていう、それはやはり神戸とか兵庫とか、そういう開かれたこう海に近くってね、世界に開かれたそういう土地柄の特色かもしれないっていうふうに思います。
ともかく才人ですよね。
阿久悠さんの曲というと、普通はもうモダンの曲を考えるんだけども、
はい、
あるいは大ヒット曲の津軽海峡とかね、北の宿からとか考えるんでしょうけども、まあ意外なところで藤井恵子っていう、 アクさんの
きっかけになった
という演歌への世界のきっかけになったという曲を一つ聞いてみたいと思います。
はい、ではお聞きいただきましょう。京都から博多まで、作詞阿久悠、作曲猪俣公章、歌は藤恵子さんです。
冷たい小雨が重い、思い切れない、未練が重い、鐘が鳴る鳴る哀れむように、バカな女というように、京都から博多まで、あなたを追って、三度も恋した挙句、やはりあなたと心に決めた、汽車がゆくゆく瀬戸内沿いに沈む気持ちを振り捨てて、京都から博多まであなたを
京都から博多まで、歌は藤恵子さんでした。
こうして聞いてますとね、やっぱり流行歌っていうのはこう流れゆく歌なんで、一世を風靡しながら10年20年30年経った時には、うん、なんとなくそのことをみんなが忘れてしまうっていう、まあそこがね、一つの流行歌の宿命でもあり、また栄光でもあるようなね、そういう気がするんですよ。ですから高倉健さんの東映の映画の全盛期、それから藤恵子の歌が一世を風靡して、若いもう学生たちがみんなこの藤恵子の歌を口ずさんだような時代があったっていうことをね、今はほとんどもちょっとこう理解できないんだと思うんです。ですからこの間、藤恵子って言ったらそれは誰ですかって聞かれたもんですから、いや宇多田ヒカルのお母さんでって言わなきゃいけない時代だったんですけども、まあそういう時代の中でね、流れていって消えていくものもあり、まあこういうふうな番組の中で、まあ、取り上げてもう一度聞くことのできるものもあり、まあ、それは一つの寂しいことでもあるけれども、逆に言うとそういうものかなって、それが一つの流行歌っていうもののね、輝きであり栄光であるのかなっていうふうにも思いますね。
なんか忘れちゃうのは寂しい気もするんですけど、うん、そういう運命の
元になる、平安巻から鎌倉期にかけて、今よっていう、はい、まあ、巷の歌謡曲がもう本当に世を挙げて歌われた時期があったんですね。でも今その歌詞は残ってますけども、曲は分からないんです。
ですから
あれだけ流行して一世を風靡した今用のメロディーが分からないっていうくらいのことを考えてみますと、今の昭和の歌謡曲も将来、まあ何十年も経った後にね、研究家が研究するってことがあったとしても
、はい、
今こうしてこの番組の中で聴けるってことはすごいラッキーなことのような気がしてますけど、
ね、そうですね。で聴くとまたスーッと思い出すでしょ、その時代のことを。
それは
これがまたいいんです
よね。菅さんまでは思い出すけども、はい、それがね、追体験としてではなくて、つまり資料として思い出すっていう人がいるわけよね。
若い方はそうかもしれませんね。
いやもう絶対そうですよ。若い方だったってもう50歳よりかもっと若い方
ドキ
ちょっとね、藤恵子の歌を その同じ時代に聴いてるっていう人そんなにもう今はね多くないんじゃないかなっていう感じがしますけどね、
そういうものなのかもしれませんね、はい、あの兵庫県の話に戻りますけれどもね、はい、兵庫県出身の方やっぱり兵庫っていう県も多彩な方がたくさん出ていてびっくりするんですが、あの横尾忠則さん、
はい、横尾さん
アートですね、
ね、あのやっぱり新しいそういう世界を切り開いたアーティストですから、
ね、西脇市ですけど、あと姫路市から高田健三さん、世界の高田健三ですよね。
なるほど、
はい、あとあの暮らしの手帳もう花森
康二さん、ね、
はいはいはい、神戸ですね、出身だったり、あの映画評論家の淀川直春さん、
淀川さんは NHK の番組なんかでも何べんもご一緒しましたけどね。
あ、そうですか。
やっぱり日本人に外国の映画の楽しみっていうのを教えた第一人者ですよね、
はい、独特のね、イメージで
さよなら
そうそう、さよならっていう、あの笑顔までパッとこう浮かびますけれどもね、いろんな方が出てらっしゃいますよね。あの映画監督では浦山
桐
生さん、
浦山さんは、はい、愛おいしですね、僕 の, あの自分の話で恐縮なんですけど、はい、青春の門の監督なんです。
そうですよね、
あの自分いろいろって議論もしましたけれども、
はい、
あのキューポラのある街とか ね、名作をたくさん残した監督さんでしたね、
はい、若いところでは井上由美子さん、最近ね、うんうんうん、ヒット作をたくさん書いてらっしゃる脚本家ですけど、神戸出身とか、やはりねそういう伝統があるから新しい方も出てくるのかも分かりませんね。
そうですね、まだまだ探してみるとね、はい、あっと思うくらいの方たちが実は兵庫神戸から出てるはずなんですよ。
そうですね、あの辰野市から三木露風さん、三木露風が出ております。先生ですね、
三木露風というふうに言いますよね、
あの童謡赤とんぼをね書かれましたけど、たくさんの名作を書いてらっしゃいますよね。この赤とんぼ、
はい、
ここで少しだけでもお聞きいただこうと思います。作曲は山田耕作、そしてあの歌うのはですね、 NHK の教育テレビで歌ってゴーという番組があったんですが、そこの歌のお姉さんをしてらした方です。江原陽子さんでお聞きください。赤とんぼ。赤とんぼ、郷愁を誘いますね。
追われてみたのはいつの日かとかね、
はい、
幻かとかね、こういう歌を聴いているとそういうこの自分たちの生きている時代が、あのいつか幻のようなそういう過去になっていくっていうことを、歌を聴きながらふっと感じることがありますね。
この赤とんぼを聞くとお家に帰らなきゃっていう気がするんですけれどよくね街でも流れてますもんね。そろそろお帰りみたいな時にこの曲が流れて、お母さんと言いたくなる童謡の一つですね。
童謡も本当に今用と同じように一時代を隠したそういう童謡運動っていうのがあったんですけどね、今はちょっと遠い世界になりましたね。
確かにそう
か、幻かという
幻、
う
ん、ね、幻にしないためにこの番組で頑張りたいと今思いましたけれど、あのその地域地域で本当にたくさんの方が出てらして、あの例えば、まあ、作曲家という枠にはハマらない、うん、作詞もされてますけれど、浜口蔵之介さんが神戸市ご出身、
ね、あの浜口さんというと僕らどうしても黄色いさくらんぼとかねそういうモダンなものを思い浮かべるんですけども、はい、なかなかのあの方は曲もお書きになるし詩もお書きになるっていう、そういう多彩な人でしたね。
そうなんですね、
いや、すごく才能のある音楽家だと思いますね。
うん、そうですね。たくさんの曲をね、うん、書かれてますよね。もう上げきれないんですけれども、やっぱり浜口蔵之介さんの曲も兵庫だったらお書きした方がいいですよね。
う
ん、
そうですね。ぜひ聴いてみたいですね。
はい。はい、それでは、作詞作曲をした曲の一つ、夜霧よ今夜もありがとう。
ちょっと意外な感じですよね。
そうですね。これ昭和42年の曲です。うん、石原裕次郎さんの歌でどうぞ。
忍び合う恋を包む夜霧を知っているのか、二人の中を晴れて会える、その日まで隠しておくれ、夜霧夜霧、僕らはいつもそっと言うのさ、夜霧よ今夜もありがとう。
夜霧よ今夜もありがとう、石原裕次郎さんでした。
兵庫とか神戸とかそういうイメージの中でね、僕らがこう頭に思い描くのは、なんとなくある種の、明るさって言いますかね。なんかこう、広々とした、その海とつながっていて、それでいて山もあるっていう、そういう中から非常にこう多彩な人脈が生まれてきてるっていうことを、まあ改めてこう歌を聴きながらね、感じてたんですけどね。まあ上げていけば本当にもう実業界から政治経済の世界までたくさんの人がいらっしゃるでしょ。
なんであの人上げないのっていうふうに多分文句もくるだろうと思うくらいたくさんの方がいらっしゃるんですけれどね。古く言いますとね、高田屋嘉平ですか、淡路出身のね、小説にもなりましたけれど、あと電機メーカーの牛尾二郎さんですとかね、あと IT 関係の三木谷博さんも神戸出身、
楽天ですね、
はい、やっぱり新しい時代を作っていくエネルギーがあるんでしょうね。
うん、なるほどね、
はい、
そうなんです。いや、こうしていろいろこう思いつくままに挙げてるんですけども、はい、実はちょっとこう丁寧に調べると、この人を挙げなくてどうしてこの人を出さないんだっていう意見がきっとね、皆さんが聞きになってあると思うんですが、このところは個人的なそういうというふうにお聞きいただきたいんですけど、
あと時間の関係というのもございます。はい、総局おことのね、宮城道夫さんも兵庫ご出身、神戸なんですね。
春の海とか
ね。だからその古いもの、伝統的な古いものからモダンなものから、
うん、
両方この兵庫という土地から生まれてるようですね。何しろ食べ物で言いましても、但馬牛ですか、はい、名産地ですからね、神戸ビーフなんていうね、で珍重されてますけれどね、
姫路のね、はい、白鷺城っていうもちろん名城としても日本一っていう ね、そういうものですし、
ドラマで江戸城っていう時に姫路城を借りたりするんだそうですよ。
そうなんですか、
はい、
美しいお城なんですね。
そうなんですよね。あと明石は明石だことかね美味しいものがたくさんあるところですよね。それから明石焼きっていうのもありますでしょ。ちょっとたも焼き風でスープにやったたこ焼き、ふわふわっとした、ね、はい、はい、あれも美味しいですね。あと日本酒、
うん、
これは兵庫で日本酒の原料となる いいお米と言われてる山田錦でしたっけ。
ああ、山田錦はあっちの、
ね、ここから生まれてるんですよ。
ああ、
兵庫生まれだそうです。で、生産量も兵庫が多いと。
お
で、あと水もいいということで、灘の木一本って有名ですよね、うん、灘がね、
本当にね、
はい、日本酒もたくさんあるし、うん、やっぱり美味しいものがあると文化も生まれるんでしょうか。そんなことはないかな。ちょっとこれ思い込みかも
いやいや
けれど、歌手、出身歌手の方も随分出てらっしゃるんですよ。
ああ、
はい、いろんな方がいらっしゃいます。
とかそういう人、
そうです、アン・ルイジさん、桑名正弘さん、
桑名さんね、
はい、モンタ・ヨシノリさん、
あ、モンタ、
はい、平松恵里さんとかね、小坂明子さん、もしもあなたが、あの小坂明子さんも、あの菅原洋一さんが加古川地主、
ああ、菅原さんとね、岸洋子さんと共通のところがあってね、非常にオーソドックスで朗々とした歌相手さんですよね。生命力が長いし、
は
い、
菅
原さんの歌聞きたいですね。
そうですね、今日でお別れ、もう菅原さんの有名な曲いっぱいありますが、うん、今日は今日でお別れをお聴きいただきましょう。作詞中西玲、作曲宇井明、今日でお別れ、菅原洋一さんです。今日でお別れ、菅原洋一さんでした。
神戸のことでいろんな人たちを挙げていけばキリがないんですけど、
キリがないです本当に。
宝塚でその白夜我が愛という、
はい、
ステージをね、大鳥蘭さんの引退公演で、僕の原作なんですけど、やっていただいたことがありましてね、
はい、
大鳥さんも神戸の方ですね。
そうですね、神戸の方ですね。
で、神戸っていう街は、はい、僕はもうしょっちゅう神戸に行くんですけども、ジャズのお店とかシャンソンのお店とか結構あるんです。ソネなんていうジャズクラブはもう長い歴史があって、僕も時々昔は顔を出してたんですけど。
そうですか。
いろいろ懐かしいこといっぱいあるんですが、今日は本当に残念ながら漏れた人々がたくさんいらして、
もう毎回そうなんです、悩んでおりますけど、
今悩みつつあるところなんですが、
そうですね、
まあ、そういうことでお許しいただきたいと思います。そうです
ね、あとやはり兵庫って言いますと阪神淡路大震災、うん、あれからもう17年経つんですけれどね、
うん、
でもあれから見事に復興して、また今の明るさを作ってるって 素晴らしい地域ですね。
そうですね、神戸は本当にそういう意味では、
はい、
うん、
ね、そこからまた様々なことを学ばせていただいてるなと今改めて思っているところです。今回は兵庫でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
地図にない街を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかないまま時は流れた。あの店の古い椅子に座り、また会いたくて、あの店の古い椅子に座り